From the conference center at Temple Square in Salt Lake City. ソルトレイクシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松地市生徒イエスキリスト教会第189回年次総大会日曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の場所は中央教会中央官房および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく複製、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のダーリン H. オークス官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、松地生徒イエス・キリスト教会第189回年次総大会の日曜午前の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するラッセル・ M ・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じて世界中でこの大会に参加している皆さんを心から歓迎し祝福いたします。今朝の集会には中央官房及び中央役員の方々が出席しています。この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けします。指揮はマック・イルバーグ、オルガン伴奏はアンドリュー・ワンズワースとブライアン・マシアースです。開会にあたり聖歌隊が主を讃えんを歌いました。これから主の御言葉を歌います。開会のお祈りは70人のブラッドリー・ D ・フォスター長老です。お祈りの後、聖歌隊が救い主の愛を歌います。
our Heavenly Father.
私たちの天のお父様、この安息日の朝に私たちは頭を垂れ、心からへり下って感謝を捧げまた祈り申し上げます。この美しい救いの計画があなた様のすべての子供に与えられていることに、また私たちがどの時代に住んでいるかにかかわらず与えられていることに感謝しています。また私たちに機会が与えられ、お互いに私たちの兄弟姉妹を助ける機会が与えられていますことに感謝しています。そしてそれを通して天父のもとへ戻る助けができることに感謝しています。生ける預言者使徒がいることに感謝しています。また私たちがその救いの計画をよく明確に見えるように助けてくださることに感謝しています。今日私たちのためにメッセージやまた音楽を通して準備してくださった方々に感謝しています。またそれを通して私たちが御霊の力を通して感じることができますように、また私たちが受けるべき必要なことを受けることができますように、それらの個人の啓示を受けることができることに感謝しています。また聖霊が私たちの心の中に語ることをよく覚えていくことができますように、これらの祈りを聖なる御名、またすべてのことを可能にしてくださる主イエスキリストの御名によりお祈り申し上げます。アーメン。 これから中日都庭院会のデール・ G ・レンランド長老よりお話を聞きます。レンランド長老のお話の後、中央婦女協会第一顧問のシャロン・L・ユーバンク姉妹がお話しいたします。その後、中日都庭院会のクエンティン・L・クック長老がお話しします。
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、天の御父とイエス・キリストは私たちに祝福を授けたいと望んでおられます。その祝福を得る方法は何世紀にもわたって神学上の討論や議論の的となってきました。祝福は皆自力で得るもの、つまり自分の行いだけで得るものだという人がいます。一方で、神はすでに祝福を誰にどう授けるかを決めておられ、それが変わることはないという人もいます。どちらにも根本的な誤りがあります。天からの祝福は良い行いのクーポンを必死に集めても、あるいは祝福という宝くじに当たるのをただ待っていても得られません。祝福を受ける方法は愛に満ちた御父と御父のようになろうとしている私たちとの関係に目を向けることで分かりやすくなります。回復された真理は、祝福は自力で得るものではないこと、そして信仰を持って絶え間ずに行動することが不可欠だと教えています。神から祝福を受ける方法を考えるにあたり、天の祝福を山積みになった木に例えてみましょう。真ん中には火をつけるための小枝が小さく盛られ、細かい木くずで覆われています。その上に枝、次に細い薪、最後に太い薪が積み重なっています。この山積みの木には何日間も明かりと熱を発することができる大量の熱源が含まれています。そばには一本のマッチがあります。この木からエネルギーを放出するには、マッチをすり小枝に火をつけなければなりません。すると小枝はすぐに燃えて大きな木へと燃え広がります。一旦この燃焼反応が始まると、それは木が燃え尽きるか酸素がなくなるまで続きます。マッチを吸って小枝に点火するという小さな行いが、木の持つ潜在的なエネルギーの放出を可能にするのです。山積みの木がどれほど大きくても、マッチをするまでは何も起きません。マッチそのものの光と熱はわずかなので、マッチを吸っても小枝に火をつけなければ、木の中にある燃焼エネルギーが放出されることはありません。また火がついても酸素がなくなれば燃焼は止んでしまいます。同様に、神が与えようとされる祝福のほとんどは、イエス・キリストを信じる信仰に基づく私たちの行動を必要とします。救い主を信じる信仰は行動と力の原動力です。まず信仰を持って行動すると、神の御心と神の時にかなって力がもたらされます。この順序は極めて重要です。そして最終的に受ける祝福と比べれば、求められる行動は常にわずかです。約束の地へ向かう途中で、古代イスラエルの民に火の飛ぶ蛇が及んだ時に何が起こったでしょうか。毒蛇に噛まれると命を失います。しかし噛まれても、モーセが作って竿の上にかけた青銅の蛇を見るだけで癒しを得ることができました。何かを見るのにどれほどのエネルギーが必要でしょうか。見た人は皆天の力を受けて癒されました。噛まれた他のイスラエルの民は青銅の蛇を見ることをせず命を落としました。見るだけの信仰がなかったのでしょう。そんな些細な行動で癒しが得られるという約束は信じがたかったのかもしれません。あるいは自ら心を頑なにして神の預言者の勧告を拒んだのかもしれません。神から注がれる祝福のスイッチを入れる という原則は永遠に変わりません。古代イスラエルの民と同様、祝福を受けるにはキリストを信じる信仰に従って行動しなければなりません。神は言われました。創世の前に天において定められた不変の律法があり、すべての祝福はこれに基づいている。すなわち神から祝福を受けるときは、それが基づく律法に従うことによるのである。それでも祝福は自力で得るものではありません。祝福を受けるには受ける条件を満たす必要があるのです。私たちの救いはキリストの功徳と恵みによってのみもたらされるのです。計り知れない主の贖いの犠牲のおかげで、山積みの木は無限であるのに比べると私たちの小さな行いはゼロに等しいですが、決してゼロではありません。大きな意味があります。暗闇に灯すマッチの光は何マイル先からでも分かります。それは天からも見えています。ささやかな信仰の行いは神の約束に火を灯すために必要な。神から祝福を受けたければマッチを吸ってください。信仰を持って行動するのです。その結果祝福を得るでしょう。例えば祈りの目的の一つは神が用意された祝福をいただくことですが、それには私たちから求めるという条件が伴います。アルマは憐れみを叫び求めたため、痛みが消え二度と罪を思い出して苦しむことはなくなりました。喜びが痛みに勝ったのです。それはアルマがキリストを信じる信仰を込めて叫び求めたからでした。真心から神に祈り求め、主の御心と答えの来る時を受け入れるだけのキリストへの信仰を持つことで、祝福の火を灯すエネルギーを得ることができます。多くの場合そのエネルギーを得るには、ただ見たり願ったりする以上のことが求められます。繰り返し信仰深い行いを続けることが必要です。19世紀の半ば、ブリガム・ヤングは末日生徒の一団に乾燥した北米のアリゾナ地域を探索し定住するよう指示しました。アリゾナに到着すると一同は水の蓄えがつき、死の恐怖に襲われました。神に助けを切に求めると、間もなく雨と雪が降り、樽に水をためて家畜にも飲ませることができました。元気を取り戻した一団は感謝を胸に、神の慈しみを喜びながらソルトレークに戻りました。そして探索の一部始終をブリガム・ヤングに報告し、アリゾナへの入植は不可能だという結論を告げました。報告を聞いたブリガム・ヤングは部屋にいた男性に、この調査と奇跡についてどう思うか尋ねました。ダニエル・ W ・ジョーンズというこの男性は簡潔に答えました。私なら水をためて調査を継続し、そしてまた祈ります。ブリガム兄弟はジョーンズ兄弟に手を置いて言いました。次回のアリゾナへの旅はあなたに率いてもらおう。誰もが前進してはまた祈り、その結果祝福がもたらされた経験をしたことがあるでしょう。この原則を実践したマイケル・ホームズとマリアン・ホームズの経験を紹介しましょう。マイケルとは地域70人として共に奉仕しました。集会でマイケルが祈るたびに私は感銘を受けました。彼の深い冷静がよく感じられました。マイケルは神と話す方法を知っていました。彼の祈りが大好きでした。しかし結婚当初のマイケルとマリアンは祈りや教会とは無縁の生活をしていました。3人の幼い子供やうまくいっている建設会社のことで手一杯だったのです。マイケルは自分は宗教に向いていないと感じていました。ある晩ビショップが自宅を訪れ、2人に祈るよう勧めました。ビショップが帰ってからマイケルとマリアンは祈ってみることにしました。寝る前に2人でベッドのそばにひざまずき、マイケルがぎこちなく祈り始めました。たどたどしい言葉をいくつか口にしたマイケルは突然祈るのをやめて、マリアン無理だよと言いました。マリアンは立ち上がって歩き出そうとするマイケルの手を引っ張り、ひざまずかせるとこう言いました。 できるわ。さあもう一度。この励ましのおかげでマイケルは短い祈りを終えました。ホームズ家は定期的に祈り始め、教会に来ませんかという隣人の招きを受け入れました。礼拝堂に入り、開会の賛美歌を聞いたとき、御霊がこれは真実だとささやきました。その後マイケルは自分から、そしてこっそりと集会所のゴミを捨てるのを手伝いました。その時マイケルははっきりと自分の居場所はここだと感じたのです。マイケルとマリアンは教会の召しを受け、ワードやステークで奉仕しました。夫婦家族として結び固められました。子供は増え、全部で12人になりました。2人は伝道部会長夫妻として2度も奉仕しました。あの最初のぎこちない祈りは、天の祝福のスイッチを入れるささやかながらも信仰深い行動でした。ホームズ家は教会に出席し奉仕することにより信仰の炎を大きくしました。何年にもわたる献身的な弟子としての生活が今なお燃え盛る炎を生んだのです。ただし最終的に木から最大の熱を得るには、火に酸素を供給し続けなければなりません。ホームズ家のようにキリストを信じる信仰の炎を絶やさないようにするには、継続的な行いが必要です。ささやかな行いは制約の道を進む能力を高め、神がお与えになる最も偉大な祝福をもたらします。しかし歩みを続けない限り酸素は巡りません。食料をどこで探すべきかという啓示を受ける前に弓矢を作らなければならない時があります。船の作り方に関する啓示を受ける前に道具を作らなければならない時もあります。尽きることのない瓶の油と亀の小麦粉をいただくためには、主の預言者の言葉に従って残りわずかな油と小麦粉で小さなパンを焼かなければならない時もあるでしょう。安らかにしていて神が神であることを知り、主の時への信頼が必要な時もあります。神から祝福をいただく時、皆さんは祝福を受ける要件を司る永遠の律法に従ったと結論づけることができます。しかし定められた不変の律法には時間の制約がありません。祝福は神の時にかなってもたらされるのです。古代の預言者でさえ天の家を探し求めながらも信仰を抱いて死に、まだ約束のものは受けていなかったが、はるかにそれを望み見て喜びました。望んでいる祝福をまだ神から受けていなかったとしても、取り乱したり努力が足りないと嘆いたりする必要はないのです。ジョセフ・スミスは言いました。力の限りすべてのことを喜んで行おう。そしてその後、この上ない確信を持って待ち受けて神の腕が表されるのを見ることができるように。最も惜しい神の子供でさえ祝福の一部は後に取っておかれることがあるのです。半年前、教義を学び信仰を強め、個人と家族を強めるために家庭が中心となり、教会がサポートする形のプログラムが導入されました。この変更についてネルソン大官庁は、私たちが霊的に生き抜き福音に喜びを増し、御父とイエス・キリストへの戒心を深める助けになると約束しています。しかしこの祝福を得られるかどうかは私たち次第です。私たち一人一人が、私に従ってきなさい個人と家族用や聖文その他の私に従ってきなさいを開いて研究する責任を負っています。火を灯すため学んだことを家族や友人と話し合い、安息日を組織する必要があります。そうせずに家に教材を山積みにして、エネルギーを家に閉じ込めたままにしてしまうかは私たち次第です。どうぞ忠実に天の力のスイッチを入れて、神からの祝福を一つ一つ受けてください。信仰を働かせ、マッチを吸って火を灯しましょう。忍耐強く主を待ち望みながら、必要な酸素を送り続けてください。 これらの招きとともに聖霊が皆さんを導き手を引いてくださるよう祈ります。皆さんは箴言にある忠実な人のように多くの祝福を得るでしょう。御父と愛する御子イエス・キリストが生き、私たちの福利を心にかけ祝福を与えてくれることを喜びとしておられることを証しします。イエス・キリストの御名によりアーメン。
婦女教会ビルにある私の事務所からはソルトレイク神殿が見え、夕暮れになると神殿の外の照明がつきます。神殿は変わらず心安らぐかがり火です。今年のある晩、太陽が沈むと事務所がいつになく薄暗く、窓の外を見ると神殿の照明が消えていました。何年も毎晩見ていた神殿が見えず、突然憂鬱になりました。成長するには光の源であるキリストにつながっているべきことを思いました。力の源、世の光、命である主にしっかりとつながっていなければ霊的に命を失い始めます。それを知るサタンはこの世の重圧を利用し、私たちの光を弱め、主との接続を断ち切らせ、私たちを暗闇に追いやろうとします。苦難は現世につきものですが、重荷を感じているのは自分だけだと思わせ、孤立へ向かわせるのです。悲劇が襲い、人生に傷つき苦しむとき、イエスは私たちのもとに来られ、傷に油を注ぎ、優しく起こして宿屋に連れ世話してくださいます。悲しむ者に主は言われます。私はあなたの荷を軽くし、その荷が感じられないほどにしよう。主なる神である私が苦難にある自分の民を訪れるということを、あなた方が確かに知ることができるようにするためである。キリストは傷を癒してくださいます。ホランド長老は述べました。自分の力以上に速く走ることは求められていません。ですが皆さんの多くが非常に速く走り、時として体力と気力が底をつかんばかりであることを知っています。期待に圧倒されるとき、何を手放すべきか御父に尋ねることができます。すべきでないことを学ぶのも人生で必要です。それでも時に人生は過酷なものです。イエスはこう約束しておられます。すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。キリストは共に首輝きを覆い、荷を軽くしてくださいます。安らぎを与えるのです。さまざまな理由で人は受け入れられていないと感じることがあります。新約聖書からはイエスがすべての人に手を差し伸べたことがわかります。重い皮膚病患者、主税人、子供、遊女、女性、パリサイ人、罪人、サマリア人、ヤモメ、勧誘をする者、儀式を受けていない者、イエスは社会に受け入れられていない人々に手を差し伸べました。ルカにはザーカイという主税人の話が載っています。彼はイエスを見ようと木に登りました。ローマ政府に雇われるザーカイは腐敗した罪人と見られていました。イエスはザーカイに言われました。ザーカイよ、急いで降りてきなさい。今日あなたの家に泊まることにしているから。ザーカイの善良な心と行いをご覧になると、イエスは言われました。今日救いがこの家に来た。この人もアブラハムの子なのだから。キリストはニーファイ人に言われました。私はあなた方の誰にも立ち去るように命じることはない。ペテロは言いました。神はどんな人間も清くないとか汚れているとか言ってはならないと私にお示しになりました。主の弟子、末日生徒として真の愛を示し合うことは不可欠な条件です。 イエスはこう招いておられます。見よ、私は戸の外に立っていて叩いている。あなたが私の声を聞いて戸を開けるなら、私は入ってあなたと 食事を共にしよう。キリストは木に登る私たちを目に留めてくださいます。疑問の答えが見出せず、重荷と苛立ちを感じていた数年前のある朝、私は夢を見ました。見晴らし小屋が見え、中に行くべきだと思いましたが、石の窓に覆われた狭苦しそうな内部を目にし、中に入りたくないと思った私は不平を漏らしました。するとヤレドの兄弟が忍耐強く石を溶かし、透明なガラスを作ったことが心に浮かびました。ガラスは元は石でした。主が触れ、石は光り輝いたのです。急に私はその小屋に入りたくなりました。まさに真に見るために私はその場所を必要としていたのです。目を覚ますと変わらず疑問はあったものの、それ以上に次の思いが浮かびました。どうすれば信仰を強め、石を光に変えられるだろうか。私たちの脳は少しずつ理解し、意味を知るように作られています。分厚い幕に覆われる現世は、永遠の進歩においてすべての答えを受ける場ではありません。まだ見ぬことへの確信や希望を強める場なのです。確信がどうもたらされようと、暗闇の中に光はあります。イエスは言われました。私は光であり、命であり、世の真理である。真理を求める人にとって、最初は石でできた閉塞感のある窓に思えても、忍耐と信仰を持って問うなら、主は私たちの石の窓をガラスと光へ変えてくださいます。キリストが目を向けるべき光なのです。旧約聖書の火色の染料は色鮮やかなだけでなく、色落ちしないもので、羊の毛を染み込むと何度洗っても消えません。サタンはこれを強調し、火色の染みがついた毛は白くならないと言います。しかし主はこう言われます。我が道はあなた方の道より高い。悔い改めるとき、主の赤い血が罪から清めてくださいます。これは主の恵みによる奇跡であり、論理的でなくとも真実です。たとえあなた方の罪は火のようであっても、雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ。自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。つまりこう言っておられるのです。さあ互いに論じよう。間違いを犯しても、私のもとに来て悔い改めるなら、主なる私はもうそれを思い起こさない。再び救われ、備えられた技を果たしなさい。主は羊の毛を白くしてくださいます。ではどうすればいいのでしょう。私たちの光が揺らぐとき、主の力に再びつながるための鍵は何でしょうか。ネルソン大官庁は簡潔にこう述べています。その鍵は神聖な制約を交わして守ることです。複雑ではありません。キリストを人生の中心に据えましょう。証しのかがり火が消え失せ、暗闇が迫っていると感じるなら、勇気を持って神との約束を守りましょう。疑問を尋ね、忍耐して石をガラスに変えましょう。常に愛してくださる主に頼りましょう。主は言われました。私は暗闇の中に輝いている光である。暗闇はそれを理解しない。暗闇がどれほど励もうと、その光を消すことは決してないのです。主の光がすぐそばにあることを信じてください。自分や愛する人々が暗闇に向かうこともあるでしょう。ソルトレイク神殿の照明に問題があったときは、気づいた人々が施設マネージャーに電話しました。まず職員が点検し、 手動で照明を戻しました。その後自動電源バッテリーを交換し故障を探すテストをしました。自力で光を戻すのは難しいことであり、私たちは互いを必要としています。神殿職員のように直接来て霊的なバッテリーを充電し、悪くなったところを直すことで助け合えるのです。クリスマスのテンプルスクエアのように、私たちは木にある一個の電球に過ぎないかもしれませんが、小さな光を輝かせるなら、光が集まって多くの人を主の宮へ招くことができます。ネルソン大館長が進めているように、私たちは制約を守ることで自分自身と大切な人々に救い主の光をもたらすことができます。主はその信仰ある行いに力と喜びで報いてくださいます。皆さんは愛されていると明かします。主は皆さんの努力をご存知です。皆さんは進歩しています。進み続けてください。主はその隠れた犠牲をご覧になり、あなたと愛する人に報いてくださいます。働きは無駄になりません。一人ではないのです。主のインマヌエルという名は、神我らと共にいますという意味です。主は皆さんと共におられます。暗くて視界が悪くとも、制約の道をもう数歩進むことで光が戻ってくるでしょう。主の言葉は真理と光に満ちていると明かします。私に近づきなさい、そうすればあなた方に近づこう。熱心に私を求めれば見出すであろう。求めれば与えられ、叩けば開かれるであろう。イエス・キリスト御名により、アーメン。
My dear brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、今は歴史上類のない重要な時代です。私たちは恵まれて、救い主の再臨に先立つ最後の神権時代に来ています。1829年、この教会が正式に組織され、この神権時代が幕を開ける少し前に、驚くべき技がまさに現れようとしていることを告げる私たちの愛する啓示が与えられました。この啓示の中で、神に仕えたいと望む者は神の栄光にひたすら目を向けて、信仰、希望、慈愛、愛を持つことで、その技に携わる資格があることが示されました。慈愛、すなわちキリストの純粋な愛には、神のすべての子供たちに対する永遠の愛が含まれます。今朝のお話の目的は、伝道や神殿、家族歴史の技において、また家庭を中心とし教会が支援する形での、家庭で行う教会の活動において、そのような愛が果たす重要な役割について強調することです。2018年に発表された変更の中で、私たちは愛する預言者であるラッセル・M・ネルソン大館長からミニスタリングを行うように託されましたが、救い主と周囲の人々に対する愛こそが、このミニスタリングを行う上で中心となる特質であり、動機であり、その霊的な目的なのです。私は人生のごく早い時期に伝道の技と愛の関係を知る機会に預かりました。11歳の時、祝福師であった祖父から祝福師の祝福を受けました。その祝福の中で、あなたに、はらからに対する大きな愛を祝福します。あなたは多くの魂を救い、キリストのもとに導くために、世に福音を携えていく技に召されるであろうと言われました。私はごく若い年齢でしたが、福音を分かち合うことは天の御父の子供たちに対する大きな愛に根ざしていることを理解していました。15年前、中央幹部として私の福音の述べ伝えなさいの編集に携わっていた時、これまでと同様、今の時代においても神愛の特質は伝道の技に欠かせないという結論に至りました。慈愛と愛を含むキリストのような特質について述べている第6章は、宣教師たちの中で常に最も人気のある章です。救い主の使者として、ほとんどの宣教師はこのような愛を抱き、そうするときに彼らの技は祝福されます。このような愛は主の目的を果たすのを助ける上で不可欠であり、会員がこの愛についてのビジョンを持つとき、主の技は果たされるのです。私はこのような愛が示された素晴らしい出来事の中で、小さな役割を果たす機会に恵まれました。太平洋諸島の地域会長として奉仕していた時、アール・ウェイン・シュート会長から電話を受けました。 若い時にサモアで宣教師として奉仕した彼は後に伝道部会長としてサモアに戻りました。私に電話した時にはサモアアピア神殿の神殿会長でした。彼が伝道部会長だった時の若い宣教師の一人にヴィンス・ハレク長老がいました。ハレク長老は今太平洋地域の地域会長をしています。州都会長はヴィンスとハレク家族全員に対して大きな愛と尊敬を抱いていました。家族のほとんどが教会員でしたが、ヴィンスの父親であり家族の族長である夫ハレクは会員ではありませんでした。私がアメリカ領サモアでステーク大会やその他の集会に出席することを知っていた州都会長は夫ハレクの家に滞在し福音を分かち合ってもらえないかと依頼してきました。妻のメアリーと私は夫と彼の奥さんドロシーの美しい家に滞在しました。朝食の席で福音のメッセージを伝え宣教師と会ってみないかと誘いました。彼は優しくしかしきっぱりとその誘いを断りました。家族の多くが祭り生徒であることを喜んでいるけれども、サモア出身の母方の先祖はサモアの初期のキリスト教の牧師であり、自分は彼らの伝統的なキリスト教の信仰に大きな忠義を抱いていることを力強く語りました。それでも私たちは良い友人となりその場を後にしました。後にゴードン・ビー・ヒンクレー大官長がフィジー・スバ神殿の奉献の準備をしている際、大官長の秘書であったドン・ H ・ステイリー兄弟からニュージーランドにいた私に電話で手配がありました。ヒンクレー大官長がフィジーからアメリカ領サモアの生徒を訪問したいということで、前の訪問で使ったホテルが提案されました。私が別の滞在先を探してもよいかと尋ねると、ステイリー兄弟は地域会長ですのでどうぞと言ってくれました。私はすぐに州都会長に電話をかけ、愛する友夫ハレクに再び霊的な祝福の機会がありそうなこと、そして今度の宣教師はゴンドーミー・ヒンクレー大官長であることを伝えました。ハレック家にヒンクレー大官長の同行者全員を滞在させてもらうことは適切かどうか尋ねました。ヒンクレー大官長夫妻に加えて娘のジェインジェフリー・アール・ホランド長老夫妻もいました。州都会長は家族とともに全ての準備を整えました。神殿の奉献の後、フィジーから到着した私たちは温かく迎え入れられました。その晩私たちは何千人ものサモアの会員たちに向けて語り、その後ハレク家族の家に向かいました。翌朝の朝食の席でヒンクレ大官長と夫ハレクはすでに良い友人となっていました。興味深いことに二人の間で交わされた会話は1年以上前に私が夫と交わしたのとほとんど同じものでした。夫が教会に対する敬意を示しながらも自分の教会に対する忠誠を再び伝えたとき、ヒンクレ大官長は夫の肩に手を置いてこう言ったのです。夫、それだけでは十分ではありません。あなたはこの教会の会員になるべきです。これは主の教会なのですから。夫の防御の鎧がみるみるうちに取れ、ヒンクレ大官長の言葉に心を開いていくのが見て取れました。その時を境に宣教師のレッスンが始まり、夫ハレクは霊的に減り下り、1年を過ぎた頃にバプテスマと確認の儀式を受けました。さらに1年後、ハレク家族は神殿で永遠の家族として結び固められたのでした。私がこの特別な経験を通して心を打たれたのは、ウェイン・シュート会長が自分の下で働いた機関宣教師のヴィンス・ハレック長老に対して示したミニスタリングに根ざした圧倒するほどの愛と、ハレック家族全員が永遠の家族として結ばれる姿を見たいという望みでした。イスラエルの集合について私たちはこのような愛を持って心を一致させる必要があります。単なる責任や罪悪感ではなく、愛の気持ちや世の人々と救い主のメッセージや共同の技、使命を分かち合うという神聖なパートナーとしての役割を担っているという思いを抱く必要があります。会員である私たちはただ招くことによって救い主と世界中の兄弟姉妹に対する愛を示すことができます。新たな日曜日の集会スケジュールは、会員の皆さんが友人や知人を効果的に愛を込めて教会に誘い、教会がどんなところか体験してもらう のにはまたとない機会となることでしょう。望ましくは昨日ホランド長老が述べたほど神聖で霊的な聖餐会、またそれに続く50分の集会で新約聖書や救い主、または救い主やその教義に焦点を当てた大会説教を学ぶ時間を持ちます。婦女教会の姉妹たちの中には、なぜ真剣定員会の兄弟たちと集まりを持つように言われたのだろうと思う人もいました。これには理由があります。ネルソン大官庁はその多くを前回の総大会で示しました。それに加えて、皆さん抜きに人々を集めることができないと言われました。現在専任宣教師の約 30% が姉妹宣教師です。このことは婦女教会の姉妹が愛を込めて福音を分かち合うことの必要性と動機づけを与えてくれます。男性や女性、青少年や子どもたちにとって必要なのは、イエス・キリストの福音を分かち合うという愛と思いやりに満ちた霊的な決意です。私たちが愛と優しさを経験さを示すならば、多くの人が私たちの誘いを受け入れるでしょう。たとえ受け入れなくても、彼らは皆さんの友人となるでしょう。幕の向こう側でイスラエルを集合させるための神殿や神殿家族歴史の技においても愛が中心にあります。先祖が直面した試練や困難について語るとき、先祖に対する愛と感謝の思いが大いに深まります。私たちの神殿と家族歴史の技は、日曜日の集会スケジュールの変更およびクラスや提案会における青少年の進級方法の変更によって非常に強化されています。これらの変更によって、祖先や幕の向こう側でのイスラエルの集合についてより早い時期から非常に積極的に関心が迎えられます。それによって神殿と家族歴史の技が大いに強められています。インターネットは強力なツールです。今や家庭は最も身近な家族歴史センターになっています。青少年たちは家族歴史探求のエキスパートとなり、愛と感謝を抱くようになった先祖のためにバプテスマをしたいと霊的に動機づけられています。対象年齢を下げたことにより神殿参入者が非常に増加したという報告が世界各国の神殿会長から寄せられています。神殿会長の一人は、代わりのバプテスマも非常に増えていますし、参入できるようになった11歳の青少年とともに家族も参入するようになっています。年齢は若くても、自分が行っている儀式の経験さと目的を感じている様子で、それは素晴らしい光景ですと述べています。初等教会や青少年の指導者の皆さんが、家族歴史や神殿の技をこれまでも、そしてこれからも中心的に進めてくださることを知っています。婦女教会の姉妹たちと親権者の兄弟たちは、個人で愛を込めて神殿と家族歴史の技を果たすことができますし、子どもたちや青少年が幕の向こう側でのイスラエルの集合を進められるように助けることもできます。家庭で、また安息日にこれを行うことは特に重要です。先祖のために愛を込めて儀式を行うことにより、ますます愛が蔓延するこの世にあって、青少年や家族を強め守ることができると約束します。私はまた、ラセル・M・ネルソン大官庁が神殿と神殿の技に関して非常に意義深い重要な啓示を受けていることを個人的に明かします。家庭を中心として福音を学び実践することが新たに強調され、教会によってそのリソースが与えられていることは、永遠の家族や個人が神とまみえ共に住めるように愛を持って備えるための素晴らしい機会となっています。男性と女性は神殿で結び固められるとき、新しくかつ永遠の誓約によって婚姻関係という神聖な秩序、すなわち真剣の位に入ります。二人は真剣の祝福を受け、自分の家族に関わる事柄を導く力を授かります。家族、世界の宣言で示されているように、女性と男性はそれぞれ独自の役割を持ちますが、価値と重要性においては同等の責任を持ちます。家族のために啓示を受けるために同等の力を持ちます。愛と義のうちに共に働くとき、彼らの選択によって天から祝福を受けます。個人としても家族のためにも主の御心を知りたいと求める人は、義と柔和と優しさと愛を得るように努力しなければなりません。謙遜さと愛は、特に家族のために主の御心を求める人の持つ特質です。自身を完成に近づけ、 聖約の祝福を受けるにふさわしくあり、神に守れる備えをすることは一人一人の責任です。家庭が私たちの周囲を取り巻く嵐からの避けどころ、また信仰の砦となるように自立して、それに熱心に取り組む必要があります。両親には愛を持って子どもたちを教える責任があります。愛に満ちた家庭は喜びであり、文字通りこの地上における天国です。私の母のお気に入りの賛美歌は家庭の愛でした。家庭の愛に愛あらば見るものすべて美しくという最初のフレーズを聞くたびに、母を感動し涙ぐんでいました。子どもたちは全員がそのような家庭で生活していることを認識していました。それは母が最優先にしていたことの一つだったからです。家庭での愛に満ちた雰囲気に加えて、ネルソン大官庁は私たちの第一の目的を妨げるメディアの使用を制限することを強調しました。ほとんどどの家族にとっても役立つことは、私たちがインターネットやソーシャルメディアやテレビによって気をそらされたり、ひどい場合支配されたりするのではなく、それらを従わせることです。すべての人、特に子どもの救いのための戦いは家庭内で行っている場合があります。私たちは親としてメディアの内容が健全で年齢に適したものであり、私たちが作り出そうとしている愛ある雰囲気と一致したものであるようにしなければなりません。家庭での教えは明確で説得力のあるものでなければいけません。しかし同時に霊的で喜びや愛に満ちたものである必要があります。救い主と贖いに対する愛に焦点を当て、救い主を中心にして幕の両側でイスラエルを集合させるよう努力し、人々にミニスタリングを行い、個人としても神に用意するならば、サタンの影響は弱まり、福音の喜びと平安を私たちの家庭をキリストのような愛で高めてくれることでしょう。これらの教義に関する約束が真実であること、そしてイエス・キリストとその贖いの犠牲について、イエス・キリストの御名によって明かします。アーメン。
これから聖歌隊と全員で立って、来たれ主の子らを歌います。歌の後、十二使徒定員会のディーター・ダ・クリストファーセン長老からお話を聞きます。クリストファーソン長老のお話の後、昨日の午後、中央日曜学校会長の務めから解任されたタッド・ R ・カリスター兄弟からお話を聞きます。松地聖徒イエス・キリスト教会第189回年次総体会の模様をお届けしています。
週間後、私たちは復活祭を祝います。復活はイエス・キリストの神聖と父なる神の実在を証明するものです。私たちの思いは救い主に向き、イエス・キリストの類まれな生涯とこのお方の偉大な贖いの犠牲が無限の力を有することに思いを馳せるのです。またイエス・キリストが王の王として治め、主の主として統治される主の再臨についても考えるよう願っています。以前アルゼンチンのブエノスアイレスで行われた会議に様々な宗教指導者とともに参加しました。隣人への揺るがぬ愛を持つ彼らは、人々の苦難を和らげ、抑圧や貧困を乗り越える助けになろうと努めていました。参加していた多くの宗教団体との共同プロジェクトを含む私たちの教会のさまざまな人道支援事業に思いを馳せたとき、キリストのような奉仕を可能にする末日聖徒イエス・キリスト教会の会員の寛大さに深い感謝の念が湧いてきました。その瞬間、聖霊が私に2つの事柄について明かししました。1つ目は、物質的な必要に対するミニサリングの技は不可欠であり、継続しなければならないということ。2つ目は意外でしたが、力強くはっきりとしたものでした。それは、無視の奉仕以上に主イエス・キリストの再臨のために地上を備えることが極めて重要であるということでした。主が来られるとき、抑圧や不当な仕打ちは軽減するばかりかやむのです。狼は子羊とともに宿り、ヒョウは子ヤギとともに伏し、子牛と若いライオンと肥えた若い家畜はともにいて、幼い子供がこれらを導く。彼らは私の聖なる山のどこにおいても害を与えることも損なうこともない。水が海を覆っているように、主を知る知識が地に満ちるからである。貧困と困難は減少するばかりか消え去るのです。彼らはもはや飢えることがなく乾くこともない。太陽も炎暑も彼らを犯すことはない。御座の正面にいます子羊は彼らの牧者となって、命の水の泉に導いてくださるであろう。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるであろう。死の痛みや悲しみでさえも取り除かれます。その日には、幼児は年を取るまで死ぬことはない。そして人の生涯は木の寿命のようである。また人は死ぬ時に眠ることなく、すなわち地の中に眠ることなく、一瞬のうちに変えられて引き上げられる。そして彼の安息は栄光あるものとなる。ですから、苦痛や悲しみを和らげるために今できること、すべてのことを行おうではありませんか。そして痛みと悪が終わりを告げる日、すなわちキリストが自ら地上を統治され、地球が更新されて楽園の栄光を受ける時のために備えられるよう、さらに熱心に自らを捧げようではありませんか。贖いと裁きの日はやってきます。イギリス国教会のハーダム大主教であった N.T. ライト博士は、キリストの贖いと復活、そして不当な仕打ちを克服し、すべてを正す裁きの重要性について次のように述べています。神はご自分が任命されたものによって世界が正しく裁かれる日を定められました。またこのものを死人の中からよみがえらせることにより、すべての人に確証をお与えになりました。ナザレのイエスや特にイエスの復活についての事実は、この世がデタラメなものではないという確証の基盤となります。この世は究極的に混沌としたものではないのです。つまり、今正義を行うことは虚勢を張ることでも、最終的に崩壊する建物を補強することでも、スクラップ置き場行きの車を修理することでもないということです。キリストの復活は一言で言えば究極の希望の種であり、大宇宙の裁きを含んだ小宇宙の出来事でした。神は想像しうる最も力強い方法で、ナザレのイエスが確かにメシアであられると宣言されました。歴史上最も皮肉なことに、イエスご自身が残虐で不当な 裁きを経験され、残虐さと不当のすべてを象徴したような場所へ連れてこられ、その混乱、その闇、その残酷さ、その不当な仕打ちにご自身で耐えられ、その力を使い果たされたのです。ブエノスアイレスでの会議の最中に御霊が明らかにしたことは、末日聖徒イエスキリスト教会が主の再臨に必要な備えを成し遂げるために特別に力を与えられ、権限を与えられているということです。まさにそのために教会が回復されたのです。この現代を神がことごとくキリストにあって一つに着せしめることを目的とされた、予言された時の満ちる真剣時代だと受け入れる人々を他にどこで見つけられるでしょうか。もし主の再臨の備えとして聖者と死者のために必要なことを成し遂げようとする団体、あるいは膨大な時間と資金を進んで捧げて主を受け入れる備えのできた制約の民を集め備えようとする組織をここで見つけられなければ、あなたはどこにも見出せないでしょう。1831年、主は教会に対して次のように宣言されました。神の王国の鍵は地上の人に委ねられており、そこから福音は地の果てまで転がり進むであろう。主に叫び求めて、主の王国が地上に進みゆくようにして、地に住む者がそれを受け入れて来たるべき時に備えられるようにしなさい。その時人の子は地上に建てられた神の王国に会うため、その栄光の輝きをまとって天の中を下ってくるであろう。その日に備えるために今私たちにできることは何でしょうか。私たちは一つの民として自分たちを備えることができます。主の制約の民を集めることができます。また先祖に約束された救いの約束が果たされるよう助けることができます。主が再び来られる前に、これらすべてが大きな規模で成し遂げられなければいけません。まず主の再臨に不可欠なことは、主の来臨に際して主を受け入れる備えのできた人々が地上に存在することです。主はその日に地上に留まる人々についてこのように述べられました。その時最も小さいものから最も大いなるものが主を知る知識に満たされ、目と目を合わせ声を上げ、声を合わせて次のような新しい歌を歌うであろう。主はシオンを回復された。主は万物を一つに集められた。主は上からシオンを下された。主は下からシオンを上げられた。昔神は義にかなったシオンの町をご自分のもとへ取り上げられました。その一方で終わりの時の新しいシオンは主の再臨の時に主を受け入れます。シオンは心の清いものであり、心を一つにし思いを一つにする人々で義のうちに住み、彼らの中に貧しい者はいません。預言者ジョセフ・スミスはこう宣言しています。私たちはシオンを築き上げることを最大の目標としなければなりません。私たちは家庭、ワード、支部、ステークにおいて一致と信心と慈愛によってシオンを築きます。私たちはシオンの確立が激動の時代に起こることを認めなければなりません。これは激しい怒りの日、焼き払いの日、荒廃の日、泣き、嘆き、悲しむ日である。これは旋風のように地の全面に及ぶであろうと主は言う。したがってステークへの集合は防御のためとなり、また嵐と激しい怒りが全地にありのままに注がれるときにその酒どころとなるのです。昔からそうであるように、私たちは断食し祈るため、また私たちの幸いについて互いに語り合うためにしばしば集まります。また主イエスを記念してパンと水をいただくために集まります。昨年10月の総大会において、ラッセル・M・ネルソン大館長は次のように述べました。教会の長期的な目標は、主イエス・キリストと主の贖いに対する信仰を増し、主と制約を交わして守り、家族を強めて結び固められるように全ての会員をサポートすることです。それに基づき、ネルソン大館長は神殿の制約の重要性、安息日を尊ぶこと、教会の統合された教化過程によるサポートを受けながら、家庭を中心に日々福音をよく味わうことの重要性を強調しました。私たちは主について知りたいと思っています。主ご自身を知りたいのです。 シオンを確立する務めの根幹をなすのは主の聖約の民を集めることです。私たちはイスラエルの文字通りの集合と十部族の回復とを信じています。悔い改めキリストを信じバプテスマを受ける者は皆主の聖約の民です。再臨の前には福音が全世界に述べ伝えられ、イスラエルの家に属する主の民を再び元に戻すためにそれは起こり、それから終わりが来ることを主自ら予言されました。エレミアの予言は成就しつつあります。主は言われる、それを見よ、人々はイスラエルの民をエジプトの地から導き出された主は生きておられると言わないで、イスラエルの民を北の国とそのすべて追いやられた国々から導き出した主は生きておられるという日が来る。私が彼らをその先祖に与えた彼らの地に導き返すからである。ネルソン大官庁は次のように繰り返し強調しました。イスラエルの集合は今日地上で行われていることの中で最も重要な事柄です。規模において、重要性において、また偉大さにおいて他に類を見ません。皆さんが自ら選び望むならば大きな役割を果たすことができます。松井生徒は常に福音を述べ伝えている民です。回復以来何十万もの人々が伝道の召しに応えており、今現在も数万人が奉仕しています。クインティン・エル・クック長老が先ほど述べられたように、私たち全員がシンプルかつ自然な方法で愛を持って人々を教会に招き、家庭に迎え、群れに加わるよう人々を招くことができます。モルモン書の出版は集合の集まりの印でした。モルモン書自体が集合と改修の道具なのです。再臨に向けた備えには先祖の贖いに関わる取り組みも不可欠です。主は再臨の前、すなわち主の大いなる恐るべき日が来る前に神権を表し、先祖を与えられた約束を先祖に与えられた約束を子孫の心に植えるために預言者エリアを使わすと約束され、預言通り1836年4月3日オハイオ州カートランド神殿にエリアが訪れました。エリアは約束された神権と死者の贖いの鍵、そして夫婦や家族が全ての世代にわたってまたいつまでも永遠に共にいられる鍵を授けたのです。これなしには創造の目的はくじかれ、地球は呪われ、ことごとく荒廃していたことでしょう。イタリア・ローマ神殿の奉献式に先立って行われた青少年向けのディボーショナルにおいて、何百人もの若い男性と若い女性たちが自分で用意した先祖の名前が入ったカードを大官庁に見せました。彼らは神殿が開き次第、先祖の身代わりのバプテスマのために神殿に参入する準備ができていました。世を去った世代のためにシオンを確立する取り組みが加速している一例に極めて満ち足りた気持ちになりました。主の先民を集める技や死者の贖いの技における私たちの役割を含め、シオンを築き上げるために熱心に努める一方で、これが主の技であり主が行っておられるということを覚えておく必要があります。主が果樹園の主人であられ、私たちはそのしもべです。主はこの最後の時に力を尽くして働くよう命じられておられ、主も私たちと共に働かれるのです。より正確に言うならば、主は私たちが主と共に働くのをお許しになっています。パウロが述べたように、私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださるのは神である。時が来て主の技を速やかに行われるのは主なのです。主は疑いようもなく不完全な私たちの行い、すなわち私たちの小さな手段さえ用いてくださり、大いなることを成し遂げられます。この大いなる最後の神権時代はクライマックスに向けて着実に築かれています。クライマックスとは救い主の再臨の時に地上のシオンが天のシオンに加わることです。イエス・キリストの教会はその日のために世を備えるという務めを託されています。ですからこの復活祭にイエス・キリストの復活と復活が余計を示している全てのことを心から祝おうではありませんか。それは複千年の統治のための主の再臨、万物における義にかなった裁きと完全な正義、この地上に生を受けた全ての人の不死不滅、そして永遠の命です。キリストの復活は全てが正されるということを究極的に保証するものです。 その日が早まるようシオンの確立に携わりましょう。イエス・キリストの御名によって、アーメン。
この時期になると私たちは一層主の食材に思いを馳せます。これほど素晴らしい競技が他にないことは確かです。人生に希望と目的を与えてくれます。食材とはゲッセマネの園に始まり、主が十字架につけられ墓から復活されたことで終わる一連の神聖な出来事でもあります。それは私たちへの深い愛によって行われました。罪がなく無限の力を持ち、死をも従わせ全人類の罪と病の結果を負うことのできる万物の下に身を落としたものが求められました。これがイエス・キリストの使命、すなわち食材だったのです。食材の目的は私たちが神の身元に戻り、神に似たものとなり、完全な喜びを味わえるようになることでした。それには4つの障害を克服することが必要でした。1番、肉体の死。2番、私たちの罪とアダムによる霊の死。3番、人の苦難と弱さ。4番、人の欠点と不完全さ。救い主は正義の律法を守る一方で、どのように食材を可能にしたのでしょうか。一人の男性がスカイダイビングに旅立とうとしているとしましょう。早まった男性は自己判断で飛行機から飛び降りてしまいました。愚かな行動を取ってしまったことに気づき、無事着地したいと思うも、重力の法則という障害があります。素早く腕をバタつかせて飛ぼうとしても、落下の速度を落とそうともがいても、重力は容赦がありません。男性は、私のミスだ、二度とこんなことはしないからと言ってこの自然の法則を解き伏せようとしますが、その願いは届きません。重力の法則には同情も例外もないのです。ところが突然、男性は自分の背中に何かがあることに気がつきます。飛行機に同乗していた友人が飛び降りる直前、背中にパラシュートを装着してくれたのです。紐を見つけて引くと、男性は安堵に包まれます。無事地上に戻れるのです。こんな疑問を持つかもしれません。重力の法則に反することが起こったのだろうか。罪を犯すとき、私たちはこの愚かな男性のようです。自力で何をしようとも地面に叩きつけられるだけです。正義の律法は重力の法則と同じく厳格で容赦のないものです。私たちが救いを得られるのは、主が食材により霊的なパラシュートを与えてくださっているためです。主を信じて悔い改めるならば、主の守りの力が働いて霊的な傷を負うことなく着地できます。ただしこれは次の4つの障害を主が克服してくださったことで可能になったのです。最初は死です。主は復活により死を克服されました。パウロはこう教えています。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。2番目は罪です。主は悔い改める全ての人の罪と背きを克服されました。主の清めの力は絶大で、イザヤがこう断言したほどです。たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。時々私は自分を許せずにいる善良な会員に会います。彼らは気づかずに誤って贖いに限界を設けています。彼らは無限の食材を自分の罪や欠点には及ばないものに変換してしまっています。ところがこれは無限の食材であり、あらゆる罪と欠点はもちろん、他の人から受けた虐待や苦痛をも対象としているのです。トルーマン・マドセンはこう述べています。自分は罪に犯され、二度と元には戻れないと思い込んでいる人がいますか。私は明かします。イエス・キリストの光が届かないほど下に落ちることなど不可能なのです。 悔い改めて努力する意思が少しでもあれば、主はそばにいてくださいます。主はあなたの置かれている状態を通り越し、その下にまで身を落とされたのです。それは万物の中にあって真理の光となられるためでした。食材の意味を理解することが大切なのは、それにより自分や人を許したいという気持ちが強まるからです。主の清めの力を信じているはずなのに、私たちはよく疑問を抱きます。どうすれば自分の罪が許されたと分かるのだろうか。御霊を感じるならば、許しを受けた、あるいは清めの過程にある証拠です。アイリング館長はこう教えています。聖霊の影響力を感じたなら、食材が効力を発揮している証拠だと考えてよいのです。こんな質問する人もいます。許されているのであれば、まだ罪悪感があるのはなぜですか。罪の記憶は霊的な止まれの標識となっており、再び誘惑にあったときに、その道を行ってはいけない、痛い目に遭うぞと叫んでくれるのです。この意味で罪悪感は罰ではなく守りとなります。では、罪の記憶がありながら罪悪感を抱かなくなることは可能なのでしょうか。アルマは悔い改めて何年経っても自分の罪を覚えていましたが、主に憐れみを叫び求めたところ、私は二度と罪を思い出して苦しむことがなくなったと言っています。罪を覚えていながら罪悪感から解放されるのはなぜでしょうか。それは、人は悔い改めると神から生まれるからです。私たちはキリストにあって新たなものとなります。こういうことができるのです。私は過去の罪に縛られた人間ではありません。新しく変化を遂げたものなのです。3番目は苦難と弱さです。アルマは主があらゆる苦痛と苦難と試練を受けられることを予言しました。それはご自分の心が憐れみで満たされるように、またご自分の民を彼らの弱さに応じてどのように救うかを肉において知ることができるようにするためです。主はどのように予言を成就されるのでしょうか。主は苦難を取り去られること、耐え忍ぶ力を与えてくださることもあります。また永遠からすれば苦難が一時的なものであると教えてくださることもあります。リバティの監獄で惨めな日々を送ると、ジョセフはついに叫びました。神よ、あなたはどこにおられるのですか。すると神は苦難を取り去ることなくこう答えられました。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境と苦難は束の間に過ぎない。それをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。ジョセフはこの辛い経験が永遠においてはほんの点に過ぎないことを理解しました。ジョセフは同じ監獄から生徒たちへこう書き送っています。兄弟たちよ、力の限り全てのことを喜んで行おう。願わくはその後、私たちが神の救いを目にすることができるように。食材により私たちは永遠の観点から試練の意味を理解し、希望を抱くようになるのです。4番目は欠点と不完全さです。食材により主は人に能力を授ける力を持っておられます。この恵みは私たちが自分の欠点と不完全さを克服し、主に近づく上で助けとなります。モロナイはこう教えています。キリストのもとに来なさい。そうするならば、あなた方は神の恵みによりキリストによって完全になることができる。人に能力を授ける力は私たちを精錬してくれますが、その効力を受けるには少なくとも2つの経路があります。第一の経路は救いの儀式です。聖文にはこうあります。この神権の儀式によって神聖の力が現れる。儀式は省エネに必要なチェックリストの1項目どころか、一つ一つの儀式により神聖の力が解き放たれ、私たちが主に近づくのを助けてくれるのです。例としてバプテスマを受け、聖霊の賜物を授かるときにさらに聖なるものとなります。さらに聖霊の賜物を通して思いが照らされ、心は和らぎ、神のように考え感じることができるようになります。伴侶と結び固められるときには、王位や王国、力を神から受け継ぐ権利を得ます。こうした力を得る第二の経路は、御霊の賜物です。 食材のおかげで私たちは聖霊の賜物と霊的な賜物を受ける資格があります。こうした賜物は神のような特質であり、私たちは御霊の賜物を得るたびに神に似たものとなるのです。そのようなわけで、聖文では霊的な賜物を求めるようたびたび勧告されます、されています。キャノン館長はこう教えています。仕方がない、これは私の性分なのだからなどというのは言い訳になりません。なぜなら神は人の欠点を取り去る賜物を授けると約束しておられるからです。不完全な私たちの義務は自分を完全にしてくれる賜物を祈り求めることです。まとめるなら、主の食材は死に変えて命を、傷に変えて癒しを、欠点に変えて完全をもたらしてくれます。この世の障害と困難に対して天が与えてくださった対抗手段なのです。主はこう語られました。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。食材のおかげで神の戒めを守る限り、どんな力も出来事も人もどれほどの罪も死や離婚も私たちの勝栄を妨げることはできません。私たちは勇気を持って天への旅路を進み、神が共におられると確信できます。食材は無限であり、一人一人に効力を及ぼすものです。人を神のもとに返すだけでなく、私たちが主に似たものとなるのを可能にしてくれます。私の感謝と確かな証をイエス・キリストの御名により述べます。アーメン。
今朝素晴らしいメッセージを聞けたことに、また心を高める音楽を提供してくださったテンプルスクエア玉田クル合唱団に感謝します。これから聖歌隊が力強き主よを歌います。この部会の最後の話者は私たちの愛する預言者ラッセル・ M ・ネルソン大館長です。ネルソン大館長のお話の後、聖歌隊が我に来ようを歌い、この集会を閉じます。閉会の祈りは中央婦女協会会長のジーン・B ・ビンガム姉妹です。
愛する兄弟姉妹、妻のウェンディと私は皆さんと安息日の朝を過ごせることを喜んでいます。前回の総大会から多くのことが起こりました。新しい神殿がチリのコンセプシオン、コロンビアのバランキージャ、イタリアのローマで奉献されました。神聖な奉献式では豊かに御霊が注がれるのを感じました。最近モルモン書を読んで喜びと隠された宝を見出した多くの女性、そして男性に称賛を送ります。奇跡が起こったという素晴らしい報告を受けています。羊となって毎週日曜日にふさわしい状態で聖餐を配っている11歳の若い男性を称賛します。彼らはビーハイブとして熱心に学び奉仕している11歳の若い女性とともに神殿に参入しています。若い男性も若い女性も確信を持って明快に福音の真理を述べ伝えています。教会がサポートする家庭中心の教化課程に従うために、親と協力しながら家庭で福音を教えるのを手伝う子どもや青少年がいることを嬉しく思います。こんな写真をいただきました。4歳のブレイクです。土曜の早朝、教会の本を手に取って叫んでいます。僕の例のご飯の時間だ。ブレイク、私たちは君や回復されたキリストの福音の真理をよく味わって自分の霊を養っている人々に感動しています。私たちは多くの人が神殿で礼拝し奉仕することで生活に神の力を受けていることを喜んでいます。ご存知の方も多いかと思いますが、私たち家族は3ヶ月前に辛い別れを経験しました。娘のウェンディがこの死すべき世を去ったのです。がんとの戦いの最後の数日間、私は最後の親子の語らいをする機会に恵まれました。娘の手を握り、どれほど深く愛しており、彼女の父親になれたことにどれほど感謝しているかを伝え、こう言いました。君は神殿で結婚して忠実に誓約を守ってきた。夫婦で7人の子供を家庭に迎え、イエス・キリストの敬虔な弟子、勇気ある教会員、そして献身的な市民となるように育てた。そして子供たちは同じ標準に従う伴侶を選んだ。君のお父さんとして君のことを心から誇りに思うよ。たくさんの喜びをありがとう。娘は静かに、お父さんありがとうと答えました。穏やかな涙のひとときでした。彼女の生きた67年間、共に働き、共に歌い、よくスキーをしました。しかしその夜は制約、儀式、従順、信仰、家族、忠誠、愛、永遠の命など最も大切なことについて語り合いました。娘に会いたいです。それでも回復されたイエス・キリストの福音があるので娘のことは心配していません。神との誓約を守り続け、娘と再び会える日を心待ちにしながら過ごしています。それまでの間、私たちは現世で主に仕え、彼女は幕の向こうのパラダイスで主に仕えます。実は私たちも今年の初めにパラダイスを訪問しました。カリフォルニア州のパラダイスです。偶然にも訪問予定に従ってそこを訪れたのは、娘がこの世を去ってから40時間と経っていない時でした。妻と私は同行したケビン・W・ピアソン長老、ジューン夫人とともに カリフォルニア州チコステークの生徒たちに元気づけられました。彼らの偉大な信仰とミニスタリングについて、またカリフォルニア州史上最悪の山火事による甚大な被害の中で起こった数々の奇跡について聞きました。滞在中、緊急出動した大勢の勇敢な人々の一人である若い警察官ジョンと長い間話しました。ジョンは2018年11月8日にパラダイスに及んだ深い暗闇について話してくれました。炎と火の粉が街を襲い、鞭のように建物や家財を焼き払うと、灰の山とレンガ造りの荒涼とした煙突以外何も残らなかったそうです。15時間もの間、ジョンは火の粉が矢のように襲いかかる底知れぬ暗闇の中で車を走らせ、自分の命を顧みずに次から次へと被災した人や家族を安全な場所に避難させたのです。それでも過酷な作業の間、ジョンが最も恐れていたのは常に頭をよぎる次の質問でした。私の家族はどこにいるのだろう。長く恐ろしい苦悩の時間が過ぎ、ジョンはやっと家族が無事に避難したことを知りました。家族を思うジョンの話を聞き、私は今日現世の終わりに私の家族はどこにいるのだろうと問いかけるかもしれない人に向けて話そうと思いました。この世の試しが終わって霊界へ行くその日に、皆さんは胸の痛むこの問いに向き合うことになります。私の家族はどこにいるのだろう。キリストは永遠の家に帰る道を教えてくださっています。主は天の御父の永遠の進歩の計画を誰よりもよく理解しておられます。つまり主はその計画すべての要石であり、私たちの贖い主、癒し主、救い主であられます。アダムとエバがエデンの園を追われて以来、主はご自分に従うことを選ぶすべての人を助けるために力強い身腕を差し伸べてこられました。聖文に繰り返しあるように、あらゆる人があらゆる罪を犯しても主の身腕は今も差し伸べられています。私たちの内にある霊は家族の愛が永遠に続くことを切に望んでいます。愛さえあれば永遠に一緒だという恋愛の歌はたくさんありますが、これは間違いです。またキリストの復活によって全ての人が死後愛する人と共にいられると信じる人がいますが、これも誤りです。確かに救い主ご自身が非常に明確にしておられるように、主の復活のおかげでかつて生を受けた全ての人は確かに復活して永遠に生きることができます。しかし生栄という高い特権を得たければ、それ以上のことが求められます。救いは個人の問題ですが、生栄は家族の問題です。主イエス・キリストがご自分の預言者に語られた言葉を聞いてください。すべての誓約や契約、絆、義務、聖誓、聖言、履行、関係、交際、期待がなされ、また交わされるとき、約束の聖なる御霊により結び固められなければ、これらは死者の中からの復活のときも、その後も全く貢献や効能、効力がない。この目的で結ばれない契約はすべて、人が死ぬと終わるからである。では家族が永遠に生栄するために必要なのは何でしょうか。それは神と契約を交わして守り、救いに不可欠な儀式を受けることによって、その特権に預かる資格を得ることです。これは時の初めから変わりません。アダムとエバ、 ノアとその妻、アブラハムとサラ、リーハイとサライア、またすべての献身的なキリストの弟子たちが、世界が創造されて以来同じ契約を神と交わしてきました。彼らは主の回復された教会の会員である、現代の私たちがバプテスマ会や神殿参入で受けるものと同じ儀式を受けてきました。救い主はご自分に従ってバプテスマの水に入り、やがて神殿で神とさらなる契約を交わし、救いに不可欠な儀式を受けて忠実であるようにと全人類に呼びかけておられます。家族と共に昇栄し、永遠に神と暮らしたいのであれば、これらのすべてが必要です。私が愛し尊敬する多くの人が救い主のこの呼びかけに応じていないことを私は心から心配しています。私に従ってきなさいという主の真心からの呼びかけを無視しているのです。なぜ神が涙を流されるのか私には分かります。このような友人や親族のことで私も涙を流します。皆素晴らしい男性や女性で、家族や社会的な責任に熱心です。自分の時間、労力、持ち物を惜しみなく捧げています。彼らの尽力により世界はより良くなっています。しかし彼らは神と契約を交わそうとしません。家族と共に昇栄して永遠に結ばれる儀式を彼らは受けていないのです。彼らと語り、物事を可能にする主の律法について真剣に考えるよう勧められたらどんなに良いでしょう。どう伝えれば救い主の深い愛を感じ、私からの深い愛を知り、制約を守る男女が豊かに得られる満ち満ちる喜びを理解してもらえるのか、私はずっと悩んでいます。来世には神と契約を交わすことを選ばなかった素晴らしい男女がいる一つの場所がありますが、そこは家族が再会して永遠に生きて進歩する特権をいただける場所ではないということを彼らは理解する必要があります。そこは彼らが満ち満ちる喜び、決して終わりのない進歩と幸福を経験する王国ではないのです。その究極の祝福は永遠の父なる神、御子イエス・キリスト、そしてふさわしさを備えた素晴らしい家族とともに栄えある日の栄えの王国に住むことによってのみいただけるのです。ためらっている友人の皆さんにお伝えします。この人生であなたは2番目に良いものでは決して満足してきませんでした。けれども回復されたイエス・キリストの福音を完全に受け入れようとしない場合、あなたは2番目で満足することを選んでいるのです。救い主は私の父の家には住まいがたくさんあると言われました。しかし神と契約を交わすことを選ばない場合、あなたは永遠に粗末な屋根の下で暮らすことを良しとしているのです。ためらっている友人たちに加えてお願いをします。心を主に注ぎ出し、これらが真実か神に尋ねてください。時間を取って御言葉を研究してください。真剣に研究してください。本当に家族を愛しているならば、そして永遠に一緒に昇栄したければ、今代価を払い、真剣な研究と熱烈な祈りによってこれらの永遠の真理を理解し、それに従って生活してください。神を信じているかどうかもわからないのであれば、そこから始めてください。神と交わる経験のない人は神の存在を疑うものだということを理解してください。ですからそのお方、つまり神と交わる経験ができる状況に自らを置くのです。謙虚になってください。人生と周りの世界に及んでいる神の御手を見る目が持てるよう祈ってください。神が確かに実在し、あなたをご存知なのか神に尋ねてください。あなたについてどう感じておられるかを尋ね、耳を傾けてください。 私の愛するある友人は神との交わりがほとんどありませんでした。それでも亡くなった妻のところに行きたいと切に願い、助けてほしいと言いました。そこで宣教師に会ってキリストの教義を理解し、福音の誓約と儀式と祝福について学ぶよう勧めました。彼はそうしました。しかし教えられた生き方をするには生活の中で変えるべきことがあまりに多いと感じ、こう言いました。戒めと誓約は自分には難しすぎます。十分の一を納めるなどまず無理ですし、教会で奉仕する時間もありません。そしてこう尋ねたのです。私が死んだら再び妻と一緒にいられるよう必要な神殿の儀式をあなたが行ってください。幸いにも私は彼を裁く立場にありません。しかし現世でバフテスマを受ける機会や神経の聖任、神殿の祝福を受ける機会がありながら、自分の意思でその機会を拒む決断をした人に対しては、身代わりで神殿の儀式をしたとしてもそれは有効なのかと私は疑問に思っています。愛する兄弟姉妹、イエス・キリストは制約の道を進み、御父の身元に帰り、愛する人々と暮らすようにと進めておられます。私に従ってきなさいと招いておられます。今私はキリストの教会の大官長として、教会から遠ざかっている方に、また救い主の教会が回復されていることを知ろうとまだ心から努めていない方に申し上げます。自分自身で知るために霊的な努力をしてください。それを今行ってください。もう時間がありません。私は神が生きておられることを証しします。イエスはキリストであられます。主の教会と完全な福音が回復されたのは、現世と来世で私たちの生活に喜びをもたらすためなのです。イエス・キリストの御名により証しします。アーメン。
our dear Father in heaven, we are so grateful for the firm foundation of the restored gospel of Jesus Christ that we have heard confirmed again in the words of thy servants this day.
が与えられていることに心から感謝しております。私たち一人一人にどんな場所にいてもどのような状況においても愛が注がれていることに感謝しております。また私たちそれぞれの生活において福音の祝福が与えられていることに感謝しております。そして私たちが私たちの祈りやまた私たちの愛を他の人々に分かち合うことができますように、そしてイエス・キリストについて明かすことができますように助けてください。また私たちが与えられている祝福に心から感謝しています。すべてをイエス・キリストの名を通してお祈りしました。アーメン。
This has been a broadcast of the 189th
松井聖徒イエスキリスト教会第189回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく複製、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。